この番組は世界中からの寒波で支えられています。おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日は2020年11月27日金曜日です。政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長が衆院厚生労働委員会で感染防止対策について、個人の努力に頼るステージは過ぎたと述べて、政府や自治体の対策を強化すべきだとの認識を示したとか。ところで政府は酒を飲んだら静かな会食などできないという普通の認識をいつ持つんでしょうか。では雑誌チェックです。今日11月27日の三つ星記事は週刊ポスト40ページ、見出しはその暖房の使い方で冬コロナに感染する。これから冬本番を迎える日本ではどんなコロナ対策をすればいいのか、鍵となるのは暖房の使い方だそうです。記事のポイントをピックアップします。新型コロナの主な感染経路である空気感染はエアコンによっても生じます。特に直径5マイクロメートル以下の小さな飛沫核エアゾルはエアコンによって室内に拡散することが判明しています。しかも冬の暖房は夏の冷房よりリスクが高くなるんですね。専門家によれば、小さく軽い飛沫核は屋内の天井付近に滞留する傾向があるそうです。冷気は下に向かって流れて止まる性質があるので、夏場の冷房は風向きを下に設定すれば天井付近の飛沫核に影響は出ませんが、暖房は違います。暖房は上昇していく性質があり、風向きを下にしても飛沫核にぶつかり室内に拡散させてしまうんですね。また暖房は室内の湿度を低下させるため空気が乾燥し、ウイルスの活性化を招くという悪循環も生じます。そこで換気が重要になりますが、多くの家庭用エアコンは室内の空気を循環させているだけで換気機能は備わっていません。厚生労働省が6月に発表した資料では、30分に1回以上数分間窓を全開にする、複数の窓があれば2方向を開けるなどとしていますが、これでは室内の急激な室温の低下を招く危険があります。そこで寒冷地での換気を想定してシミュレーションした結果、エアコンの暖房を使用したまま窓を常に5センチだけでも開けておくことで、換気と暖房の両立がある程度まで可能になったそうです。もし寒さが厳しければ、まず無人の部屋や廊下に外気を入れて、その後人のいる部屋のドアを開けることで少しずつ換気する2段階換気もおすすめだとか。また注意したいのが、店舗やオフィスの天井埋め込み式カセット型エアコンです。このエアコンは中央に空気の吸い込み口があり、脇の吹き出し口から下に温風を出す構造のため、室内の上の方に滞留した飛沫核を拡散させてしまうんです。季節に関係なく、天井埋め込み式のエアコンからはできるだけ離れた方がいいそうです。最後に、帰宅した際の衣類の管理について。冬はコートやマフラーなど身につける衣類が増えて、どこにウイルスが付着するか分かりません。それらはなるべく生活圏のリビングや寝室には置かないように管理しましょう。あとは空気の乾燥が喉の粘膜の働きを弱めるので、こまめな水分補給も忘れずに。飛沫核というのは通常部屋の上の方にたまるんですね。よかった、背が低くて。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。